Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはメディアアーティストの岩井俊雄さん。そのパート2です。絵本どっちがシリーズとは、そして手作りおもちゃを実践するためには。
Let's get knowledge with fun。
さあ、そして先ほどの話にもちょっと出ましたが、はい、この岩井さんちへようこそにも出てますし、後に絵本としても出版されたどっちがシリーズというこの3冊の絵本が、
どっちが絵本って言ってるんですけど、
はい、どっちが絵本、
はい、
どっちが変、
はい、
どっちがピンチ、
はい、
どっちがどっち、この3冊、
そうなんです、全部どっちかが、
いずれも紀伊国屋書店から出版されてるんですが、
はい、
これは、まあ一目瞭然なんですけど、言葉で説明するとどんな仕掛けの絵本なんですかね。
まずですね、言葉がありません、うん、
言葉がない。
そうなんです。
絵
のみなんです、
はい、
で本っていうのをいろいろ考えたんですけど、うん、本っていうのは確実にこう開くと右と左に同じ大きさのページがありますよね、
う
ん、
そうですね。
でこの右と左に一個ずつ絵があって、うん、その二つを比較させるっていう本なんです、うん、
なるほど。
でそれでどっちと、右と左どっちが、うん、まあ、あのそのなんていうか答えなのかっていうのを子供に選ばせる本なんです、
うん、
でどっちが変っていうのを最初に作ったんですが、
はい、
右と左にですね、うん、すごく似た絵があるんですが、
はい、
まあ、例えば今、はい、ここにあったソフトクリームを、
はい、
まあ、人間が持っていると、
うん、
でその時に片方は普通に持っていて、うん、片方はソフトクリームを逆さまに持っている、
はいはい、
でそれであの実はこれ遊ぶ時の歌がありまして、
はい、どんな歌ですか。
これはね、どっちが変どっちが変どっちがどっちが変と言って、うん、こうピッと開くんですよ、
うんうん、
でそれで右と左の絵の、うん、さあどっちが変って言うと子供がこっちが変って言って、うんうんうん、あのまあ、指さすんですね、
はいはいはいはい、
でそういう風にこうパッと親がそのページを開いて、
うん、
でそれで子供に当てさせるっていう、
うん、
でその時にですね、うん、ただ当てさせるだけだとそれで終わっちゃうんですけども、はいはい、どうしてこっちが変っていうようなことをね、子供に聞くんですよ。
なるほど、その理由を、
でそうすると、うん、その、まあ、年齢にもよるんですけど、もう普通にこっちが変って言って、うんうん、あの当てる子もいるんだけど、
うん、
微妙にね、分かんない年齢の子、特に3歳4歳ぐらいだと、
うんうんうん、
あのなんていうか、世の中の常識をまだそんなにははっきりね、うんうん、こうあの習得してない子どもたちいますよね、うんうん、そういう子たちに話を聞くとものすごく面白いんですよ。
おというのは、
それはですね、なんかね、その子なりの理由っていうのが必ずあって、でそれをこう口にするんだけど、うん、そのとにかくなんですかね、こう本を読んだりいろいろ、まあ、アニメ見たりしてるときに、うん、その子の子供の頭の中で起きてることを、うん、僕たちは覗くことはできないですよね、
はい、
親としては。でこの絵本はその子供たちの頭の中に思い描かれたね、なんかそのイメージだとか、なんかその理由をこう言葉にしてもらえるすごくいいきっかけになるんですよ。
おお、
それがね、あの本当に面白くて、
じゃあまあ一般常識的には、こっちが正しいだろうと思われるけども、こっちがいやここがこうだから変だよという、
そうそうそう、
ことが、
そうなんですね。で例えばですね、これ今飛行機の絵が2つ描いてあって、はいはい、うんうん、片方は乗客が飛行機に普通に乗ってます、
はい、中
で、でもう一個は飛行機の上に乗客が捕まってると、
うん、
でそれで空を飛んでると、
はい、まあ、一般的にはその、ね、外にいる方が絶対変ですよね。
変ですよね、うん、でそれでもちろんあの、僕 の, あの娘もですね、うん、この、 あの外に捕まってる方が変って言ったんですよ、
うんうん、
でそれでどうして変って言って僕が、うん、あのちょっと引っ掛けでね、
うんうん、
でもこれ外に捕まってたって空飛べるじゃないって言ったんですよ、
うんうん、
そうしたら娘の答えが振るってて、うん、だって頭が痒くなったら飛ばされちゃうって言ったんですよ。
それは名回答ですね。
面白かったですね。それはさすがにね。
だから変なん
です。そうなんですよ。
だから変。
そうなんですよ、ね。そういうのがパッとこう、出る子供もすごいなと思うけども。
なるほど。
ね、
はあ、
なるほどね。そうですか。そう、
だから変な理由っていうのが、外に一旦に捕まってるっていうこと以上に、なんかあるんですよ。
なるほど。じゃあこれはある意味、そのお作りになった岩井さんご自身の想像を超えたメディアになってる。
いや、本当そうですね。はい、だからこの、まあ普通に考えるとアイスクリームが逆さまになってる方が変なんだけど、別にこっちが変じゃなくてもいいなと僕は思ってるんですよね。
なるほど。
だからこのその子にとっての何かしら理由があれば。そういう風にね、ちょっとね、思い直しました。実際作ってからね。
そうか。で、まあ本当見開きね、どこ開いてもそういう状況ですから、はい、どこをね、もうランダムにバッて開いて、
そうなんです。
ね、できるということになりますよね。
で、本っていうのは基本的に最初からこう順番に開いて、こう読んでいく。で、特に絵本っていうと、まあ言葉が書いてあって、それをこう親が読んであげて子供が楽しむ、その物語世界を楽しむっていうのが、
まあストーリーがありますよね。まあ、ね、
基本だと思うんですけども、はい、僕の場合はどちらかというとちょっとおもちゃ的な絵本なんですよね。で、それも子供に勝手に渡すんではなくて、親がそのこう例えば歌を歌いながらページをパッと開くって一種のこうゲームみたいなことをやってあげることで子供はものすごく喜ぶんですよ。だからそういうその親と子のそのコミュニケーションをちょっとこういつもと違って楽しくしたり、何かそこから生まれてきたその子供の答えにですね、はい、親がハッとさせられたりみたいなそういうその親子のコミュニケーションのことを、まあ、こう考えた絵本なんですよね。
なるほどな。
そういう意味では最初のそのメディアアートって何みたいな話もね関係するんですけど、本というものを一つのメディアとして考えると、実はまだまだ他の人がやってなかった、こういうやり方があるんじゃないかっていう提案をね、したものなんです。
なるほどね。まあ、これは出たのが去年の6月ぐらいですね。はい、ですね。いうことですけど、まあ、ですからまだ1年経ってないぐらいの感じですけど、はい、反響すごいんじゃないですか。
もうすでにね、第3冊になって、なぜかね、こんな小さな、まあ、絵本なんですけど、みんなが楽しんでくれてるみたいですね。
ね、まあ、大きさ的には、まあ、いわゆる CD のケースぐらいの大きさ
ですかね。そうですね。はい、特にこう、まあ、なんですか、何度もこう遊べるので、一回話を、知ってしまったらおしまいっていうタイプの絵本ではないので、お母さんとかが、ハンドバッグにこう入れて持ち歩くのに便利って言われてるんですよ。
なるほど、大きさ的に
ね、そういう意味でもこう、まあ、持ち歩きにね、すごくいい良かったのかなと思うんですけども、
これはぜひチェックですよね。
そうですか、
本当に。
ありがとうございます。はい、
で、まあ、こういったね、絵本とか、はい、あるいは岩井さんちへようこそとか読ませていただくと、その手作りのおもちゃとか、はい、こういった本とか、いやー自分でも作ってみたいなっていう思いになります。
やってくださいぜひ
と思うんですが、という感じなんですけど、はいはい、やっぱりこの例えば絵心みたいなね、部分だったり、
そうですね、そこはよく言われますね。まあ、はい、僕はもともとアーティストとしてやってて、絵が専門ではなかったけど、まあ、子供の頃から絵を描くの好きだったので、まあ、そこそこ描けると、でも僕はですね、こう子供と今、まあ、すごくいろいろ作っていて、いつも思うのはですね、結局僕が描く絵は単なる起爆剤みたいなねきっかけであって、子供が描く絵の方がずっといいんですよ。もう悔しいけども、もう本当にうちの娘天才じゃないかって思うような絵がね、もう次から次へと出てくるんですよ。
それはその単にその写実的だとかそういうことではなく、
もう全然そうじゃなくて、逆にやっぱりこう自由なんですよね。大人は特に僕なんかは、まあ、ある種模範的な絵を描かなくちゃと思うんですよね。でもそれに対して娘はそれを崩したような自由な線を描いてくるので、やっぱりこうピカソとかが写実からだんだんと子供の絵みたいに、だんだんね晩年になってきてみたいに、やっぱり子供の絵の自由さっていうのはアーティスト誰でも憧れるんですよ。やっぱり大人になると、さまざまなこうしがらみとかね、自分はこう、こういう風でなければいけないとかっていうのに、まあ、どうしても縛られるんですよ。
はい、
でそれによってこうある枠の中でこうきっちりと仕事をこなすみたいなことにならされちゃうんですけど、子供はもうそういうのないので、もうはみ出しそうが、絵の具が綺麗に塗れてなかろうがですね、もう何でもありなんですね。でそういうのを見てこちらもはっとそうだよな、この僕の絵はつまんないなみたいなことを思わされるんですけどね。でそういうふうに考えていくと、
はい、
例えば僕のこういうものっていうのは、やっぱりこれが完成形ではないなと思うんですよ。特にその誰のために作ってるって、子供のために作ってて、別にたまたま僕は本にしましたけど、人に見せるものでもなくて、親子の間で活発な、なんていうかこう遊びというかね、コミュニケーションのツールになればいいわけですよ。だから絵が上手い下手って関係ないなっていうのがまずあると。それから、
はい、
親がちょっとでも何かね、犬みたいなものでも何でもいいけど、こう描いたとして、それをきっかけに子供がですね、ものすごくこう、面白がってくれれば、勝手にやり始めるんですよ。 これはね、うんうん、僕の経験から保証しますけど、うんうん、本当にちょっと僕が、まあ、例えば1何かきっかけを作ると、うんうん、もう娘から9ぐらい返ってくるとでそれが面白ければ面白いほど、はい、子供はもう、まあ、親関係なく一人でずっとやってるんですよね。
まさに起爆剤。
そうなんですよ。
になるわけ
ですよ、だからあの本当にこう作るっていうことの面白さをいかに子供に伝えるかっていうところだけ親がちょっとだけ、うん、後押ししてあげれば、うん、あとはもうあのいいんじゃないかと。
坂を転げ落ちるように
。いや本当そうですね。
どんどん行く、
でそれで子供が描いた絵がまたすごく良かったりするから、うんはいはい、親としてはもうそれを見てニマニマできるわけですよ。
おお、まあ、二重にそれは美味しいですね。
そうなんですよね。だから親がまずね自分は絵が描けないって言って、うん、躊躇してることはものすごいもったいない。
なるほどなるほど。
でそれであとですね、はい、僕の本は親があのこんな風に楽しんでるっていうのを知ってもらえればと思って作った本なんですけど、うんはい、やっぱりあの買ってくれた方が皆さん小さいお子さんがいらっしゃって、うん、で、まあ、見た目も楽しそうな本なのでみんなお子さんがですね、うん、こう開いて見てる。でそれ見てるうちにパパこれ作ってとかって話にもなるし、
うん、
自分でもなんか真似して作ってるみたいなんですよ。でそれはねあの僕の友達とかではなくてそれこそネットで、
はい、
あのちょっとブログとかでそういうのを紹介してくれてる人もいっぱいいるし、うんうん、それから人づてに、はいはい、あのそういうのをこう聞いて、
うん、
あのすごい嬉しかった思いであのこともいっぱいあるんですけど、うんうん、で特にそれであのすごい印象的だったのはそのお父さんがですね普段全然何も作らない人が、うん、とにかく僕の本を見て何かやらなくちゃと思って、うん、作ってみたと。
はいはい。
でまあ、岩井さんとはもうとてもね似ても似つかない、うん、下手くそなのになっちゃったって言ってたんですけど、うんうん、でもそれを子供に渡したらね、うん、もう今までにないぐらいにその子供が喜んだと。もう 目の輝きが違ったって言って教えてくれたんですよ、
はい、
でそれをきっかけにそうかとにかくこう買ってきて与えるんじゃなくて、
うんうん、
自分で作ってね渡すことの大事さっていうのをね分かりましたよっていうふうに言ってくれた人がいて あこれだなと思ったんです。でそれが始まってしまえば今度はお子さんの方がもう勝手にいろいろ始めると思うんですよね。
うん
とにかくそのきっかけを作る。
なるほど、うん、一番最初の部分だけの後押しです、
ね、そうですね。
じゃあまずはとにかく始める、
うん、そうですね、うん、モノマネでもいいし、うん、絵が描けない人は例えばですね絵本とかの何か絵をですね、
うん
まあ、グリとグラでも何でもいいですけど、はいはいはい、そういうものを真似して描いてもいいし、うん、例えばチラシの何かこう写真とかを切り抜いて貼るとかね、
うんうん、
まあいろいろ手はあると思うんですよ、うん
うんうん、
それによって何かこう触って遊べるものを作ってあげるっていうのが大事だなと思うんですよね。
なるほど。
で特にあの一個ポイントとしてね、
はい、
あの僕も実は挫折の日々っていうのがあるんですよ。
挫折の日々というのは、
というのは、うん、この本に載ってるのは2歳の終わりぐらい、うちの娘が、まあ、あの幼稚園にあの上がる少し前ぐらいなんですけども、それまでにいろいろトライしたんですけど、うん、もう全部ダメだったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、でそれはね、
はい、
あの紙に絵本の一コマみたいな絵を描いて、
はい、うんうん、
ほらこれはロカちゃんのね動物園だよみたいなことをやってたんですよ、うん、で動物はこんなのがいるよっていう、
うん、
なんかある種こう絵本のモノマネみたいなことを書いてあげてたんですよ、
うんうん、
ところが反応がものすごく悪くて、
ふーんってなもんですか。
そうなんですよ。で隣でテレビでもやってるいるものならですね、もうそっちにもう視線がスーっていっちゃう。もうがっかりですよ。
もう一生懸命描いたのに。
そうなんですよ。もうで挙句の果てに僕の描いた絵の上に落書き。
なるほどなるほど。
本当に。
だもう挫折ですね。
そうそう、もう小さい子にしてみれば、
はい、
親がね、うん、そういうふうにわざわざ書いてくれたとか、うん、そういうありがたみは全く関係ないですよね。
まあそこの部分はあんま関係ないですもんね。
そうそうそう、誰がねプロが書いたのか、うん、親が書いたのか関係ないですよね、
うん、
で最終的に落書きされてガーンですよね。でそれで、
はい、
これはもう本当にアーティストとしてね、ねもう本当にね こんな屈辱を味わったことがないと。
したるものがあると。
そうですよ、はい、うん、でそんな風な日々を過ごした後に、
うん、
ふとですねこう作ったのが、まあ、この本にも載ってるリベット君ってやつなんですけど、こう動物の絵を描いて切り抜いたんですよ、うん、
はい、
でこの切り抜きっていうのが実はものすごく僕は大事だったなと思うんですけど、
切り抜き、
つまり、はい、絵の上に描かれた動物は単なる絵の中の餅と同じで、
う
ん、本当にただの絵なんですよ。
動かないですね。
そうですね、
そこに留まったまま。
ところが、うん、あのまあ、僕が作ったのはちょっと関節が動くような仕組みもあったんですけど、とにかくこう周りを切り抜くだけで、うん、それが手に持てますよね。
ああ、なるほどなるほど。
で、うん、子供にとっては絵に描いた餅が本当の餅になるんですよ。
はあはあはあ、二次元から飛び出してきた。
いや本当に、うん、まあもともとね、うん、二次元に描いたものを切り抜いても二次元っていう話もあるけども、はい、うん、子供たちにとっては本当に手で触れる、それからこう組み合わせたってね、うん、例えばまあ猿を切り抜いてバナナの切り抜いたのがあれば、うん、本当に猿がバナナを持った感じに思うんですよ。
あ、もうリアルなワールドになって
る。そうなんですよ。で絵の中に猿とバナナが描かれてたとしたら、うん、どうしようもなくもう何もできないじゃないですか、うん、そのバナナをくっつけようにも動かせないですよね、はい、
もう干渉するのみ
です。そうですよね、うん、だからそれが切り抜かれたことによって急におもちゃに変わるんですよね、うん、
はあ。
もう本当にこれはね、こう声を大にして言いたい、
なるほど、
もうツボというかコツなんですよ。
なるほどなるほど、わかりました、
じゃあとにかく子供が自分の手で動かせる、うん、そして組み合わせられる、もうそれだけでもうあのどんな下手くそな絵でもおもちゃになりますね、うん、
なるほど、まずは描いてみる、そして切り抜いてみる。
そう、
ここをやればかなりの確率で。
そうですね、そこがまず最初のステップですね。
なるほど、わかりました。これは、はい、すぐできそうです。
はい、
はい、ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、メディアアーティストの岩井俊雄さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。